SNM の皆さん、力強い賛美ありがとうございました。感謝いたします。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を共に拝読いたしましょう。新約聖書はピリピ人への手紙、ピリピ書の第4章4節から7節。今日のテーマは何も思い煩うな。何も思い煩ってはならない、これが今日のテーマでございます。ピリピ書は第4章の4節から7節でございます。では拝読します。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。6節の最初、何も思い煩わないで、この言葉は禁止の命令形でございまして、何も思い煩ってはならない、あるいは何も思い煩うな、その言葉でございます。一言お祈りをいたします。父なる神様、今日どうぞ私たちに御言葉によって糧を与えてください。どうかすべての御言葉が心に届き響きとどまりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは思い煩いやすい存在でございます。別に思い煩うつもりはなくても、何か普段気になっていることを考えていくと、つい思い煩ってしまう傾向があるのではないかと思うんです。自分の病気のことが気になっている方、その病気を考える、あるいは自分の子供のこと、あるいは仕事のこと、将来のこと、どうなるんだろうかと考えていくと思い煩ってしまう。私たちは思い煩う、そういう性質があるようです。思い煩うっていう聖書の言葉は、心が分裂していくという、そういう言葉から来ていると言われています。心は一つなんですが、それがああでもないこうでもないと考えて分裂していくことです。あれもこれもと一つの言葉が、いや心が一つのものに集中しているのではなく、いろいろと分かれて分裂していく、それが、まあ、思い煩いということでございます。私たちはいろいろとああでもないこうでもないと思い煩っていますと、時間の浪費、エネルギーの浪費をいたします。そうしてストレスがたまります。そうして人によっては 息苦しくなったりします。また人によっては体のどこかが痛くなったりします。朝学校へ行く時間になるとお腹が痛いと言い出す子がおられると時々聞いたことがあります。別に悪いことないのですが痛むわけです。またある人は思い患ってノイローゼになる場合があります。また人によってはもう死んでもいいと思うようになる人もあります。私のはお腹が痛くなったりしませんでしたが死んでもいいんじゃないかと思ったことがあります。それが思い患うというものがもたらす弊害ではないかと思います。考えてみますと思い患っていることは大部分は実際には起こらない、起こらないんだけれども失礼、思い患ってしまうわけ。そして思い患ったからといって問題が解決するわけじゃないんだけれども思い患ってしまう。それが思い患いがもたらすものじゃないかと思うんです。ですからイエス様は人を見れば思い患うなと言われている。心配してはいけませんと人を見れば言われた。ここではパウロは思い患うなというだけではなく何も思い患うなと、あなたが気にしていること、それが病気のことであっても子供のことであっても老後のことであっても将来のことであっても何も思い患うな。これは非常に強い言葉ではないかと思うわけです。なぜ私たちは思い患うのか。どうすれば思い患いの問題を解決することができるのか。今日この二つのことを考えてみたいと思うわけです。まず思い患いの原因です。これは一言で言いますと自分の力で問題を解決しようとしているからではないかと思います。神を無視して自分で何とかしようとする、あるいは神を忘れて自分で何とかしようとする、そういうのが原因ではないかと思うわけです。しかし自分の力で何とかしようとするその根底には自分は自分で生きていると。自分で何とかしなければならないというそういう考えが根底にあるのではないかと思うわけでございます。しかし自分は生きている。自分で何とかしなければならない。これは大きな間違いではないかと思います。私たちは自分の意思で生まれてきたんではないと思うんです。私たちは自分の力で生きているのではないと思うんです。私たちの心臓は自分が動かしているんじゃないと思うんです。生まれた時から動いている、生まれる前から燃えているんだと思います。私たちは生かされているわけですね。生きているのではない、生かされているということですね。私たちが手に持っているものは自分で勝ち取ったんじゃない、与えられたものだ、生かされて与えられている、これが私たちだと思うんですね。私たちの人生は創造者である神様の支配下にある。誰が何と言っても何をしても あくまでも私たちの人生は神様の支配下にある。これはもう厳然たる事実ではないかと思うわけですね。聖書の一番初めに神が天と地を創造したという有名な言葉があります。初めに神とあるわけです。初めに我ではないわけなんです。それにもかかわらず人生の問題を自分で解決しようとする、そこに思い煩いがあるのではないかと思うわけです。しかも私たちはほとんど思い煩うときは明日のことを思い煩っていると思います。先のことを思い煩っていると思います。でも明日のことは神様の支配下にあるわけです。私たちの支配下に明日はない。私たちの支配下にあるのは今日だけです。私の支配下にあるのは今だけです。私たちが何とかできるのは今しかない、今日しかない。明日は私たちあるかどうかわからない。それは神様の支配下のもとにある、神様の支配下のもとにあり、あるかどうかわからない、その明日のことを、また将来のことを考えてしまう、心配してしまう。これは考えてみれば神様に対する越権行為のことではないかと私は思うわけです。神様の支配下にあるのに自分の支配下にあるかのように考えて、ああでもないこうでもないと思うことは、これは神様に対して私たちは分を超えたことじゃないかと。だからある意味で思い煩うっていうことは罪ではないか思うわけですね。今日私はこんな状態なんです、今日がこんな状態だったら明日はどうなるのかと、将来はどうなるのかと、そういうことをどんどんどんどんと考えていけば、これはもうノイローゼになってしまう。もう決まってしまっていることではないかと思うんですね。少なくとも健康に良くないことは事実です。思い煩う、ああでもないこうでもないと思うことは外部にあるのではなく私たちの内部にあることじゃないでしょうか。神様を忘れて自分で何とかしよう、自分で生き抜こうと考えている、これが思い煩いの原因じゃないかと思うわけですね。では次、思い煩いの解決です。どうすれば思い煩いから解放されることができるか、一言で言えばいつも神により頼むということではないかと思うんです。どこにおいても神様を認めるということでございます。3つのことを具体的に申しますと、まず1つは神の臨在を忘れないということでございます。神様が私たちと共におられるということを 忘れてはならないわけです。今日の箇所の4章の4節を見ますとこうございます。いつも主にあって、この主にあってというのは主と個人的な関係を持ってということです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。主は近いのです。主は共におられますということでございます。この言葉は使徒パウロがローマの獄中にある時に、言った言葉であるわけです。彼はもう長い間縛られた不自由な状況にあったわけです。伝道者です、宣教師です。出かけていって一人でも多くの人に福音を伝えたい気持ちでいっぱいだと思います。しかし彼がこのように言うことができたのは、この獄中にある私と共に全てを支配なさっている主が共にいてくださるということを彼は決して忘れることはなかった。彼は自分を縛っている鎖、自分を囲んでいる状況、そういうものを分かっていましたが、そういうものに、あるいは自分の状況に心を奪われるのではなく、このような状況の中にある自分と共に一緒にいてくださる主を信仰によって見つめていた。主は共におられる、全てを支配なさっている、最善に導かれる主が共におられる、このことを彼は決して忘れなかったわけです。ですから思い患うことはなかったわけでございますね。私たちも主を信じているのであれば、キリストを個人的に受け入れているのであれば、主は共にいてくださいます。イエス様はマタイの福音書の28-20でこう言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、こう言われました。その前に、私は天においても地においても一切の権威が与えられましたと言われました。主は私たちのために十字架で死んで葬られ、三日目に死者の中からよみがえって、死に勝利されて、そうして見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、こう言われたんです。弟子たちはこれから伝道するにあたって、どんな障害や迫害があるかもしれない、でもそういうものを見ないで、見よ、私は共にいると、こういうように言われたわけです。またヘブル書の13-5に、私の最も好きな生涯聖句でございますが、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言ってくださいました。私はこの言葉を支えにしてここまで来ました。万物を所有しておられる私の父が私と共におられる、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、これが私を支えてくれた御言葉であるわけ。皆さん、キリストが、私の救い主が、神の御子が私と共におられる、これが私たちの 救いであるわけですね。神の臨在イコール私たちの救いなんです。今度お見えになる52周年記念集会にお見えになる馬場牧師の夫人の直子先生はこの教会で救われたんです。中学生の時に一人で来たんです。イエス様をすぐ信じたんです。そしてしばらく経って個人的に話す機会があったんですが、救いのことを聞きました。そしたら私は救われていることわかりますと言いました。私は救いの確信があると言ったんです。中学生でしょ。どうしてわかりますかと言ったんです。そしたらイエス様が私と共におられますと言ったんです。偉いなと思いました。中学生ですよ。私は救われてますと言ったんです。イエス様が私と共におられますから。高校生になると彼女は献身しました。もう高校生になったら自分の人生を全て神様に捧げたんです。そして卒業する前にもう神様はフルタイムの働き人に私を呼ばれているから私はそれを捧げます言いました。大学に行かれましたが、ナースになられましたが、主のために生涯生きると言ったんです。彼女は日曜日絶対に守りたかったんです。自分全部捧げてるから、主の働きをするから。病院に頼みました。私は必ず礼拝守りたいんです。だから私夜勤、毎日夜勤でいいです。でも日曜日教会に行かせてください。淀川キリスト教病院でした。彼女はいつも夜勤明けで教会に来たんです。夜勤明けでピアノを奏楽し、また子供たちに教え、夕方もピアノ弾いてました。私は救われてること分かりますと中学生の時言ったんです。なぜならイエス様が私と共におられますから。主が私と共におられるということイコール私は救われているということなんです。どうしたら私たちは思い患いから解放されるか。主が共におられるということをどんなことがあってもどんな時でも忘れない。どんな状況になってもそれに心を奪われるのではなく、その状況を支配なさっている主に目を留める。主は私のすべてをご存知です。主は私のことを心配してくださっています。主は私の重荷を知り、またそれを負ってくださっています。聖書に書いてあるわけです。詩編の55の22節、あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。もしあなたが何かを心配なさっていたら、主はあなたより先に あなたのことを心配してくださっています。子供は自分が心配する前に親が心配してくれていると思います。子供は靴が傷んだ、悪くなった、服がもうダメになったと気がつく前に、親はそれに気がついて、そして子供のために用意してやらないといけないと思うと思うんです。だから子供は普通は心配しないです。心配するのは親がすることです。あるアメリカのご婦人、一人住まいのご婦人、8人子供を育てたんです。それプラス10人の身寄りのない子を引き取って育てたんです。ある地方のテレビ局がインタビューに来て、そんなに育てられて生活のこともご心配だったでしょうと、そう言うと彼女はこう答えた。私、心配のことは全て神様にしていただきましたと言ったというんです。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。そのような主が共におられるということを決して忘れてはいけない。私たちは何かが起こるとそれに心が向いてしまう、そして主を忘れてしまう、そして思い患う。でもどんなことが起こったとしても、主が共にいてくださり、守ってくださり、必要なものを与えてくださるということを忘れてはいけない。私たちはこのことを学んでいかなければならない、訓練していかなければならないと思うんですね。私も少しずつ人生のことを信仰生活で学んできましたけれども、一つのことは、なぜ私にこういうことが、なぜ私に、なぜ今という疑問が湧くなら、直ちに主を仰ぎ見ることであるということを学びました。思い患いの第一の解決法、主の臨在を忘れないということです。もう一つ、神の目的を認めるということでございます。神様は私の人生に目的を持っておられる。これは創造者として当然のことだと思うんです。神様は私たちを目的を持ってお作りになったわけで、したがって私たちの人生に起こることには全て計画を持っておられるということでございます。しかもその計画は私たちを幸せにするための計画であるということでございます。ですから、なぜ私にこんなことが起こったのか、なぜ私はこんな病気になったのか、なぜうちの子にこんなことが起こるのか、神様は計画を持っておられるということを認める必要がある。認めないといけない。意味があるということを認めないといけないと思いますよ。星野富弘さんという方を写真等で知っておられると思うんですね。体操の先生で、 体育の時間に模範の演技を見せようとして誤って転倒して頸椎損傷で手足が動かなくなった。そして筆で、口で筆をくわえて詩を書いたり絵を書いたりされる人です。入院中多くの人が見舞いに来てくれて、元気になってください、治りますからと多くの人が言ってくれた中に、一人だけ先輩が聖書を持ってやってきて、この怪我には意味があるよと言ったって言うんです。この怪我には意味があるよと言ったんです。他の人はみんな元気になるよ、治るよと言ってるのに、そういうことを言わないで、その先輩だけこの君の怪我には意味があるよと言った。そしてこれ読んでくださいと言って聖書を言ったと。彼は意味があるよ、あなたの怪我には意味があるよ、これが引っかかって引っかかって聖書を読み始めたというんです。そして本当にその通りだったということが分かったわけです。星野さんは事故に遭わられなくても素晴らしい先生になられたと思います。でもおけがをされたことによってものすごく用いられた人になったわけでございますね。箴言の三章五節六節にこういうことが書いてあります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、主が共におられる、また主は私に目的を持っておられるということを認めよ、そして委ねよ。進められているわけですね。私たちの人生に起こることは全て神様の御手の中で起こっている、神様のお許しのもとに起こっている、神様のご計画のうちにある、そのことをどこにおいても認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。思い煩わないで、ああでもないこうでもないと、そういうように思わないで、まっすぐ生きるためにはあなたの行くところどこにおいても主を認めようと言われているわけなんです。本当に私にどうしてこんなことが起こるかってね、誰でも考えると思うんです。あってほしくない、それは当然のことだと思うんです。しかし私は自分で生きてるんじゃないんだと、生かされてるんだ、イエス・キリストに愛されてるんだ、だから私は自分のことを考えるよりも主のことを考えるべきだ、これは必要じゃないかと思うんですね。目的を認めるように、神様の計画があることを認めるようにしたいと思います。そしてもう一つ最後に、思い煩いを解決するために神と交わりを持つことです。神と個人的な交わりを持つことでございます。今日の箇所の フィリピ第4章の6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神にしていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。あらゆる場合に感謝を持って、あらゆる場合に感謝することが挙げられています。今与えられていることをあらゆる場合に感謝することでございますね。今与えられていることです。失ったこと数えるんじゃない、失ったこと思うんじゃない、失ったことは置いておいて、今与えられていることを感謝するわけ。私は救われている、私は天国へ行ける、私はこんな問題があるけれどもイエス様が共におられる、天国に行くことができる、家族がある、命がある、今与えられていることを感謝する。失ったこと、あれがなくなった、これができなくなったとして、そういうことを考えるんじゃないんですね。今与えられていること、そのことを覚えて神様に感謝する。ある方が重い病気になりました。先生から診断を受けて、静かに言われたんです。生存率は 50% です。厳しい、全国ですね。ところがその方は 50% も生存できるんですか、感謝します。 50% も生存できるんですか、感謝します。結局その方は病は癒され、元気に生きていらっしゃるわけです。 50% も生きられるんですか。亡くなったことを数えない、神様が与えてくださっていることを覚える、感謝する、感謝する。他の箇所で全てのことについて感謝しなさいと書いてある。神様との交わりの中でまずあらゆる場合に感謝をするようにしましょう。生きているということは、救われているということは、なくてはならないものが与えられているんですから。今厳しい状況に置かれて大変かもしれませんけれども、本当にこれは恵みではないかと思うんです。あらゆる場合に感謝をするように勧められているわけです。そうして祈りと願いによってあなた方の願い事を神にしていただきなさいと言われているわけでございます。祈りと願い書いてあるんです。私は最初、いやしばらくの間、なんで祈りと願いなのかなって、祈りと願いはどんな違いがあるのかなって、そういうように思ったことがあるんですね。そういうように思われたことないですか。これ祈りも願いも同じじゃないですか、なんで分かれてるんですかって思われたことないですか。思われた人 お手紙あります。大勢いらっしゃるんですね、はい、これ神様の霊感によって言われているわけです。意味があると思いますね。祈りというのはですね、これは神様の前に自分を正すという意味があるそうです。神の前に自分を正すという意味があるそうです。そして願うというのは、私を助けてくださいと神様に助けをお願いすることだそうです。ですから祈りと願いを持ってというのは、神様、私に間違いがあれば教えてください、私はそれを直したいんです、私に間違っていることがあれば私に教えてください、罪があったら悔い改めます、そしてそれをやってから神様助けてください、私はあなたの助けがいります、これが祈りと願いであるわけです。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、こうあります。自分の心の中にある心配事、それをさらけ出すわけ、人にじゃない神様の前に、神と一対一で向き合って神様を相手にして、神様に自分の心の中にあるものを全部さらけ出す。納得いくまで神様に告白し、頼み、委ねていくわけです。本当に自分でできることは、やるべきことはやったと言える、そのような状態までやるということじゃないかと私は思います。大相撲の世界でね、思いっきり自分の相撲を取る、納得いく相撲を取る、勝つか負けるかそれは別として、自分の相撲を取り切るためには、ある親方が言ってましたね、やっぱり基本練習を納得できるまでやる必要がある、基本練習を、四股、鉄砲、足をすること、基本練習を自分が納得できるまでする、そう言ってました。そうすれば勝つか負けるかは別問題で、自分の相撲を取れる。またプロ野球の関係者の人が言ってましたね、基本練習をする、基本練習とは何か、ピッチャーなんですけど走る、ピッチャーなのに走る、投げる前に走る、ストレッチや運動をする、キャッチボールをする、基本練習をする、私は甲子園の高校野球見たらね、みんな立派だな、立派なこと言うなと思うんですね。それはですね、初出場の学校の主将でもね、 許しをする。ようそんなこと言うなと思うんですよ。私初必要やのに許しをする、そういうように言うんですね。春でも夏でも言います。よう言うなと思うんですね。それ何であるかというとね、僕らはやることやりました、やることやりました。だから負ける気がしない。自分の野球をやりきるんだ。だからそれは優勝につながるんだ。もう手応えをつかんでるわけですね。愛する皆さん、あなたはね、納得するまで祈ったことあります？この祈りは必ず聞かれており、もう神様に届いていると確信したことありますか？私はもう委ねることを委ねました。もう神様の前でやることをやったんです。もう神様に全部委ねてます。どうなるかは神様がなさることです。私は何も心配しない。そのようにあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。知っていただきなさい。神様は全部知っておられますけど、でも知ってもらいなさい。そうすれば全て人の考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。そのように神と親しい交わりを持つ、忙しさのスケジュールの奴隷にならない、神様との交わりを確保する、学校で勉強に忙しい、仕事で忙しい、それはそうです。でも私は神様との交わりを必ず確保する。これは私にとって一番大事です。このような時間を取る。私はね、朝取ります。絶対に奪われない。奪われるんだったら死んだ方がいいです。私にとって主に出会うこと、主と交わることはなくてならないこと。食べなくても何もできなくても、私はこれを絶対に奪われたくない。これは私の命です。私はたくさんのプレッシャーあります。たくさんの責任あります。孤独を感じます。責任がたくさんあるんです。そのような中で私は思い煩いから解放されるためには絶対に神様から目を離してはいけないんです。私の心の向くところは忙しさやスケジュールじゃない。私は心を主に向けていないといけない。そして親しく交わる、十分に交わる、これは私にとってなくてならないものなんです。私はそうしなければここまで50年以上来ることできません。できない。神様が私を守ってくださいます。何も思い煩うな、 何も思い煩ってはならない。私たちはもちろん思い煩わざるを得ないという問題が起こります。それが人生だと思います。しかし私たちは思い煩っているなら間違っている。見るべきものを見ていないという問題があります。まず神の国とその義と第一に求めなさい、そうすればと言われました。神を第一に求めていない、周りのことを心奪われてしまっているんじゃないかと思う。どうすれば解放されるか、主が共におられることを絶対に忘れない、絶対に忘れない。神様が意味を計画を持っておられることも忘れない。そして神様と親しい交わりの時を持つ。皆さんお互い忙しいんです。でも神様と親しい交わりの時間を持ちましょう。これを他のものに奪われているということは思い煩いに陥るという可能性があります。人が悪いんじゃないんです。環境が悪いんじゃないんです。私たちの心に信仰者として間違っているところがあるんじゃないですか。それぞれ課題が終わりだと思うんです。お仕事のこと、健康のこと、子供のこと、老後のこと、将来のこと、もういろいろなことを考えたら思い煩わざるを得ない。でもはっきりと言っています。何も思い煩うな。そしてそのように言われる理由がある。そして解決の方法があるんです。私たちはどこか狂っているなら、それを今日直したい。そして神様に全てを委ねたい。全てをいきなり委ねることはできない。そう言われるのであれば、できることから委ねましょう。できることからしましょう。そうすれば一切のことを神様に全てを委ねることができるように神様はしてくださる。そして人知を超えた神様の素晴らしい平安いただくことができると信じます。祈ります。天のお父様、私たちはそれぞれ課題があります。本当に人に言えないようなこともあります。でも主はご存知です。感謝します。主が私が心配する前に心配してくださり、私が重荷を負う前に負ってくださること、感謝します。主が全てを益としてくださることを感謝します。問題は周り外ではなく内にあることを認めます。主よ、聖霊で満たしてください。感謝と喜びで満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お立ちいただいて、なすたまえ長胸を賛美しましょう。そして主が心に語って呼ばれていたら、救いのためでも、バプテスマのためでも、悔い改めのためでも、献身のためでも、何でも主が呼ばれたら応答しましょう。一節、なしたまえ長胸、救いのためでも、